ステージタイガーラジオのお時間がやってまいりました。今夜のお相手は
ズシンズシンズシンズシン、ドラモとゴート
小野アスカでお送りさせていただきます。
はい、よろしくお願いします。
さて、もうほぼ来週に迫ってまいりました、
はい、
松原市公園ビートランナーですね、
うん、あ、そうですね、
はい、
今この放送されてるちょうどそうですね、その次の週
ぐらいですかね、
のね、はい、日曜日、まあまあ日曜日なんでその翌週となるんですけど、1月25日に政治大学が松原市、
はい、
大阪のね、はい、公演をさせていただくということで、
はい、
まさに今、
ね、
このラジオを撮ってるのがね、このビートランナーの稽古をしてる最中というか、
そうなんです、
今ちょうどこの僕たちが踊ってるじゃない、僕たちが喋ってる近くでですよこの踊ってるんですよ、出演者のみんなが今ダンスの練習をしてるんですよ ね、そうなんですよ、
はい、
その合間を縫って僕たちが喋っておるということです。
そういうわけです。
はい、
はい、それでですね、
うん、
ま、前回も MTBR の皆さんとは、うん、そのダンスでコラボをさせていただいたんですけれども、
うん、
今回もまたそのご依頼をいただいて、うん、新たに台本を書き起こされたそうなんですけれども、うん、どうでしょう、前回よりも何がグレードアップされてるんでしょうか。
そうですね、あのそもそも、ま、この松原市という大阪の、ね、地域、はい、ま、あの多分北の方に住んでおられる方にはあまりその行く機会がないかもしれないんですが、
はい、
あのこの松原市と政治大学って実はすごくすごく長い歴史がありまして、
あら、
このステージタイガーの前に僕が特攻部隊爆弾という劇団をやってまして、はいはい、その時からずっとね一緒に実は、啓発事業というか演劇を使ってね、この松原市に何か、やってた当時は精神障害の、はいはい、まあ、知識というか、
うん、
理解を広めようというものだったんですが、ステージタイガーになってからは松原市でこの活動されている MTBR33 という松原市の小中高校生のダンスチームと一緒に、
はい、
何か表現しものを作って広げていこうという事業をやってるんですよ。で、その中で、
はい、
この2015年、何が変わったかというと、
はい、
より MTBR33 というこの小中高のダンスの子たちに演技をさせてみたいというご依頼を松原市からいただいているんですね。
と、なるほど、そういったところが、う
ん、今まではね、
はい、
ステージタイガーの演技とMTBR の子たちのダンスを合わせて何かできないかなというお話だったんですが、そうではなくて今年はね、企画の段階からこの今まで演技というものをしたことがない中学生の子たちに喋る、人前でねセリフを言うことで表現する、より幅の広いと言いますか、はい、より客席に何かを訴えかける訴求できることを目指して作品を作れないか。
なるほど、確かに 4,5 人セリフのある子がいますもんね。
そうなんですよ、去年もね、去年というか、まあ、実質的にはそうです、2014年2013年にミラーフレームという作品をやって、そこにも出ていただいて演技はしてもらってるんですが、
はい、
なんというかざわざわするとか、
そうです
ね、うおーとか全員で言ったりとか、わーっていうような、まあ言い方はあれなんですが、ガヤガヤするようなポジションだったんですが、
はいはい、こう役の名前があるというの
は、 MTBR の子たちに今年は役の名前がありまして、
はい、
ちゃんとセリフもありまして、はい、もちろんで、もちろんちゃんとドラマもあるんですよ。で、今回それで考えたのがビートランナーという作品は、舞台が中学校、
はい、
中学校の中で、まあ、皆さん聞いたこともあるかもしれませんが、ダンスがね、ストリートダンスというものが2012年からだったかな、ちょっと記憶があれなんですが、必修化されたんですよ、体育の中で。今まで選択とかで自由だったところが必ずやらなければいけないっていうのになって、学校の先生たちはどうやって教えたもんかと、まあ、実際そういった社会問題があるんですが、それをモチーフとした作品になってます。
そうですね、
なのでそれこそ MTBR の子たちまさににしかできない、実際中学生で踊れる子たちがそのダンスをしなきゃいけないという学校の話の中でどういった演技をするか。
なるほど、これはなかなかこう友情とか青春とかそういった系が盛り込まれた、
そうですね、
ドラマになってますね。
そうなんですよ、まさしくね、チラシにも青春ダンスエンターテインメントって書いてあるんですが、
はい、
その通りで、まあ、若い子たちなんでね、
はい、
若い子たち本当にリアルタイムで若いので。
そうですね、あの主役の女の子をやっている子はいくつでしたっけ。
どれが主役と言っていいのか分からないですが、
たくさんいますけど、
まあでも高1
一
番若い子で高1高2ぐらいだと思いますわ。
のぐらいですか、
から小学生ぐらいまで、まあ、それを平均値で言ったら中学生とか
なって、なるほど
なんですけど、彼女たちが抱えている本質的な問題ってやっぱりあると思うんですよ、
はい、
やっぱりここに出てくる登場人物のメインの一人、春菜っていうのが出てくるんですけど、やっぱり一人ぼっちなんですよね、友達が全然いない、
うん、
ダンスだけが心の拠り所だっていうような設定だったりするんですよ、うん、なんかそういうものとかって多分僕たちステージ下が言うなれば大人の人間では出ない味なんじゃないかな、彼女たちが演じること によってにじみ出るものがあるんじゃないかなみたいなところですよね。見どころではあると思います。
そうですね、
うん、だからね本当に中学生の子とかね、小学生の子とかにも見てほしいな、
うん、そうですね、同年代の子たちに主に見てもらいたいですね。
そうなんですよ。だからね、ステージダイバーファンにとったらちょっと青春っぽいなって青臭いなって思うかもしれない。というのも前のマッチとかが、
はい、
あ、要はオーバーサーティーの話というかね、
そうです、大人がたくさん出てくる話、
男女がまあ、向かい合い絆を深め子供が生まれっていう話を前書いてるんですけど、そうではないです。今回の作品は中学生になっていて、中学生の子たちと先生たちの、極端に言うと金八先生みたいな、
ああなるほど、
爽やか三組みたいな、
そうです、
明日へジャンプみたいな、
ステージタイガーの人は大概先生ですね。
ほんまやね、そうですね、この作品においてステージタイガーメンバーは先生役ですね。
はい、
よもや中学生役では出ないでしょう
やめた方がいいですね。
ただね、僕ぜひもう一つ見どころあるんですけど、途中ね、椎名パピコってうちの劇団に出てくるんですよ。
はい、
椎名パピコ別に中学生役じゃないですよ。主人公の谷役演じる先生の妹役で出てくるんですけど、
はいはい、
見た感じね、どう考えても中学生に混じっても大丈夫なんですよ。
そうなんですよ、私もね稽古してる時に、うん、あ、一人ちょっと外れてるわ、輪に入れてあげないとって思ってみたらパピコだったりする。
パピコかよ
まず、なんていうか見た目が全く一緒なんです。
確かにね、背丈とか着てる私服とかの雰囲気
あの子もそんなにお化粧もしないですから、
ね、顔も童顔ですからね、うん、
そうそう、
確かにね、
なのでね、
うん、まあでもやっぱり青春とは言ってるので最後には感動できるような、
はい、
はい、話になってまして、
そうですね、あとはザッキー、若手と言われているザッキーが今回ちゃんと
岡崎ね
大きな役をもらっておりまして、
はい、
まあまあなかなかステージタイガーらしい演技じゃないですか。
そうですね、岡崎くんね、
はい、いつもはそんなことないんですけど、
今回岡崎くんは主人公のライバルの陸上ランナー役で出てくるんですけど、
はい、
まあ稽古の最中ザッキーが終わった後になんかスッと姿消してどうしたんやろなと思って戻ってきたら吐いちゃいましたって言って、トイレで吐いちゃいましたって言って帰りますって、
芝居で頑張って走りすぎて吐いたとか初めてですとか、
いや、いいと思いますね、そのぐらいの気持ちでやっとるんで、まあやっぱり中学生の子たちというかね、僕はこう思うんですけど、
はい、
やっぱり初めて演技をするってやっぱ恥ずかしいと思うんですよ、
うん、
逆を言えば僕たちが初めてダンス踊れって言われたらやっぱりなかなか全力でできんというか、ちょっとええわとか恥ずかしいな、 それをやっぱり中学生の子たちに逆に演技をしてくれっていうには、やっぱり僕たち自身大人が本気を見せないといけない、
は
い、僕いつも思うんですよ、僕他のところでスクールとかもやってていろんなこと思うんですが、子供たちを焚きつけるにはまあ、いろんな技術あるんですよ、面白おかしくするとかジョークを言うとかあるんですけど、それももちろんあった上で大事なのは僕たち大人が本気で頑張ってる姿を見せれば子供たちにも絶対伝わるんじゃないかな、
なるほどね、
うん、って思うんですよ。それを今回だから、うん、今回ダンサーと演劇っていう、
うん、
この一つのコラボレーションではもちろんあるんだけど、
はい、
大人と子供っていうね、
うーん、
こういうコラボレーションでもあると思うんですよ。
そうですね、
うん、僕たちも全力でやるし、それに応えてくれる若い子たちも全力でやって、その彼女たちの若いエネルギーから僕らも得れるものはあると思うんですよ。そういうところもどこまで客席に直接飛んでくるかわからないけど見どころ、少なくとも僕ら的ステージタイガー的なうまみはそこにあるんじゃないかなと思ってますね。
まあ、楽しみですね、
うん、あとね、
はい、
もう一つ、
はい、
こうチラシにとかにあんまり書いてないんですが、ゲストというかダンスの先生でね、
はい、
ザ・ホール・ミュージックという3人組に実は依頼してるんですよ、
はい、
で、その彼女たちのワンシーンもございますので、
はい、
この可愛いんですよ、
あれね、
可愛いしかっこいいしね、
はい、
すぐにね、
はい、
へそを出しよる腹筋に自信があるのか、まあ、僕彼女のたちのね、
はい、
まあ、同じようなスクールで教えてるのであれなんですけど全ステージを見たことないんですよ、
はい、
ないんですけど大概彼女たちのパフォーマンスかっこいいんですよ、セクシーなんですよ、
はい、
へそを出しよう、
そうですね、
自信がある腹筋にっていう、なんかその感じです。出る今回出るかどうか分からないですけど、
はい、
ステージタイガーとはまた相入れない感じの女子3人、おしゃれな可愛い、
ぜひへそを出してほしいですね。
そうですね、僕たち汗だくなるんで、
はい、
油切ってるんで彼女たちにこう一服の清涼剤として
綺麗な方のへそを、ね、出していただいて、
でもガンガン踊ってくれててね、
はい、
やっぱダンスってかっこいいなって僕ほんまに思います。
かっこいいですね、
うん、ダンスやろうかなってほんま最近思ってまして、僕
やったらどうですか、
ほんまにやろうかな、
うん、いや本当にどうぞ、
でもやるならね、
うん、
ちょっと本腰入れてやりたいなと思って今ちょっとなんか真剣に考えてるところではあるんですよ。でもなんか、やっぱり僕 家なんですよ、
はい、
で物書きなので、うん、物事ごめんね今回真面目な話ばかりで普段エロいコーナーとか言ってるのに真面目な話しちゃうんですけど
前出た時エロコーナーないからって散々文句言って
たから、ね、そうなんですよ。やっぱあのね僕作家としてやっぱり物事を言葉でとか文字でやっぱり考える癖があるんですよ、
はい、
例えば一つ感動したとか美味しいとかってなった時に
そうですね、
それを形容詞であるとか例えばいかように美味しい例えばこのように美味しいとかって言葉に置き換えてしまう癖があって、
はいはい、あ体で喋るという言語を持っているダンスの人たちとはちょっと方向性が真逆なわけですね。
そうなんですよ。でそれを持ってるダンサーの人たちが羨ましいな。
なるほどなるほど。
ある意味雄弁な語ることができる体というものを持ってる彼女たちのスキル、またそれを若い時にそういうものに触れてるってことが素直に羨ましいな。
そうですね、体で喋れる人たちというのは本当にお芝居もやりやすいですし、
うん、
確かにちょっとね、
だから僕自身がすごく楽しみなんですよ。まだねこれ、まあ、ラジオ収録している時はもうちょっと日にちがあるのであれなんですが、
はい、
最終的にどういう作品にたどり着くのか、
うんうんうん、
絡み合ってぶつかり合ったところで生まれるものっていうのはあって何かいいところへいけるんじゃないかなと思います。
そうですね、
うん、それはねいわゆる演劇ファンの人にとったら中学生の子たちがやる初めての演技なんていうのは、
うんうん、
多分レベルで言うとその複雑なレベルには到達できないのでどこまで期待に応えれるかなという不安はあるんですが、逆に言うと演じ組みのある演劇人では出ないものを出せる自信みたいなものも僕にはあって、
うーん、
そこは松原まで見に来ていただく価値があるんじゃないかな。
そうですね、やっぱりお酒も絞りたての荒々しいお酒と、うん、ちょっと半年やら1年2年寝かした古酒やらでは全然味わいが違います
からね。全く同意できないですけどね僕お酒飲まないんでねどういう例えかもうさっやっぱりわからなかったですけど、まあ、なんか言わんとしたことは伝わったよ。
はい。
うん、そういう感じ
なんですよ。飲む方にはきっとこれで分かっていただけるかなと思います。
そうです。だからお話自体はとてもシンプルな青春、ほんまに金八先生みたいな話なんで感動できる話だと思います。
そうですね。タニアさんがすごく頑張ってます。
タニアさんすごく頑張ってる。あと白井さんもすごく頑張ってる。
そう、あの心の部分ではタニアさんがすごい頑張って。あの物理的な動きは白井くんが信じられないぐらい頑張ってます。
というのでちょっともう凄まじい運動量ではあるんですよ本当に。
あの今日のダメ出しが、ダメ出しじゃない、彼のオーダーが面白すぎ
て。何言いました僕。
ずっとたぎって、もっとたぎってしか言ってない。
たぎれしか言ってない早くとか遅くとかじゃない、たぎれとしか言って
ない。それそんなダメ出し聞いたことない
と思う。いやでもね、僕たちがたぎってるとやっぱり中学生の子たちもたぎってくるんですよ。本気だなって思ったらうわーってなるんです。あーって全員なんです。
あ、そういう感じでたぎ
る。そんな感じのたぎってじゃあお客席もあーってなってくるので、それを目指したい。
じゃあ皆さんと一緒にたぎりたいというのが今回のテーマ。
あと最後に1個だけ、もう一つだけゲストがいる、はい、2人だけいる。実は正社員以外に演技パートでね、ホールミュージック以外にも。
そうなんですよ、素晴らしい演
技。まず1人はね、関西小劇場でもおなじみの、
はい、
成瀬智弘、
はい、
3人。
私彼は踊るから読んだんだと思ったんですけど、
うん、ダンスありません
全く踊ってません。
演技オンリーです。でもあるかもしれません。実は実は台本上は踊るシーン全くないんですけど、ひょっとしたらあれ中学生踊ってる中一人おっさんおるぞ。
どこで？
それを見どころですね。あれ？なんかうまいこと服装変えてるけど、中学生じゃなくておっさん。
服装は一応変えるんです。
コンドルズみたいに学ラン着て踊ってるかもしれないですよ。一人なんか学園コントみたいに。
いや、そうなんですよ。この間2回目ぐらいに MTBR の人と一緒に稽古を彼がしたときに、すでにダンスマスターしてたんですよ。
そうですね。
びっくりして、あ、出たらいいのになって思ったんですけど、本当に出るんですね。
そうですね、ステージ初登場ということで、成瀬君ね、あの非常に手だれで素敵な、はい、
うん、
あの役者さんなんですが、
はい、私も昔共演、まあ、あ、共演じゃないな、あの
一緒に
振り付けをしていただいて、
あ、なるほどなるほど、
客演で行った時に会って、
うん、
もう素敵なお兄さん、
はい、あのぜひぜひそこも見どころの一つとして楽しみにしてください、はい、そしてもう一人、宮野かなという、現役の高校生の子なんですが、はい、これが今回のポイントかなと。まあ、言うなれば主役っちゃ主役なんですよ。
そうですね、
まあ、一言言うとね、僕の教え子なんですけど、
はい、
あの僕の教え子の中でも出色の出来と言いますか、
あ、いいのを連れてきたと、
はい、あのぜひぜひ見てくださいと、
はい、
あのね、実績はめっちゃあります。いろんな劇団にもう結構客演もしとって、
うん、
まあ、成瀬くんも出てたあったダクトパーティーさんであるとか、
うん、
あの大阪劇場さんであるとか、
うんうん、
ムーンビームマシンさんであるとか、うん、そういったものにも出てまして、
なるほどね、
演技もダンスも何もかもうまい人間ですね、
うん、
関西演劇界がどうこうとかネガティブな話が出るんですが、
うん、
そんなことは何も不安に思わなくていいです。宮野かながいますから大丈夫です。
そうですね、そういう若手の高校生は結構多いですけど、
すでにもう僕の教え子とか10代の真ん中ぐらいで演技もできて、はい、歌もダンスもできて、なおかつ芝居のうまみを知ってるというか演劇の素晴らしさを知ってるんですよ。やらしくないんですよ、ま、うんうん、っすぐに演技ができるんですよ。その宮野かなと谷谷くんのシーンなんか僕本当に見てほしいな、
うん、いいですね。
2人とも上手いタイプではないんですけど、
2人とも直球を投げるタイプです、ね、
まっすぐ、例えば俺がまっすぐ演技してくれって言ったら何の躊躇も抵抗もなくまっすぐ言えるんですよ。
剛速球を投げ合ってましたね。
そうですね、すごくいいと思います、
はい、
それって今の演劇人が忘れてしまってる表現方法かもしれないので、なんか僕はすごく見ていい演技、いい演劇だなって思うんで す, です、
ね、あれはいいです。ああいうね、高校生中学生で知ってる子たちを全部固めて、うん、その子らだけで芝居を大人が演出してみたいですね。
やってる僕似たようなことやってるんですけど、
いやあの、うん、そう、もっとも
っとね、大々的にね、
はい、大々的に、
うん、あの僕関西小劇場、僕小劇場っていう括りがほんまに嫌いで、嫌いっていうと言葉悪いですけど、うん、なんかいい方に働いてる時もあるんですけど、どっちかというとなんか狭まってしまってるなって思う時があって、なんかその枠組みみたいなものをもうちょっと広いところで取っ払ってみたいなと思ってて、このビートランナーなんかはそういうもの、一般社会にというか演劇ファンじゃない人に訴求できる作品かな。
うーん、
今まで演技やったことがない中学生と実際の宮野かな、ね、若い子と、うんうん、そして学校の中の話をテーマにより幅広い人に松原市でね、決して演劇のホールではないところでやるというのは何か僕の中で新しいものが生み出せるんじゃないかな、なんてことを思っています、
は
い、
そうです。皆さん遠いですけれども入場は無料でございますので。
そうなんですよ、無料やで、
そう
1時間強ぐらいかなと思ってるんですよ、はい、ただ入場料無料ですから、
はい、ちょっと日曜日の午後4時というお時間ですけど、
ね、
ただまあ夜7時のお芝居がもしあればはしごできるかな、
そうですね、できるかな
ぐらいの感じですね、
うん、僕はでもね常に言ってるんですけど、はい、はしご演劇は無理しなくていいです。
そうですね、
静止映画に関して言ったら、静止映画って基本的にお腹いっぱいさせたいんですよ僕。
そうですね、
あの
焼肉食べさされたみたいに
するって僕聞いたらすごく、こんなこと言ったら怒られそうなんですけど、僕すごい切なくなるんですよこっち精一杯料理作ってどうだ腹いっぱいになったかって思って提供してるんですけど、もう今からもう一軒行きますって言われて、この切なさ
なるほどね、
とかもう一本見てきましたって言われた切なさ、見てきてお腹いっぱいになってるのに食うの俺の作ったラーメンをって思っちゃう。俺のラーメン超こってりやでマシマシできん
で、そう二郎系ですね、
うん、
間違って言ったらね、
そう二郎系やけどスープすんどんでみたいな、一滴まで飲めるでそれやのに食ってくんの、もしくはこの後食いに行く予定があるのって思う。だからまあ、はしご演劇行くのは別にいいと思うんですけど、僕の前にあんま言わないんですよ。僕言われるとちょっと切ななるんですよ。
皆さんそっと言ってください。
そう、俺が命をかけて何ヶ月もかけた芝居はそんなはしごできるもんじゃない一回見たらもうその後一日やる気を失うか異常に満たされるかどっちかでやってほしいんです。
なるほどね、
うん、人生を変えるようなもんでやってほしいんです、はい、
まあ、ステーキを作る職人もいればおやつを作る職人もいて、うんうん、あっさりした精進料理がいいっていう職人もいますから。
そうなんですよ、なんか食べ歩きに向いてる作品もあると思うんですけど、はい、ことステージ大会に関してはもう一食抜いてきてくれと、お腹ペッコリにしてこないと損をするよと、
はい、じゃあ今回は腹何分目ぐらいですか。
あ、全然常に満杯です。
あ、今回も満
杯。ステージ大会に関しては20分だろうが1時間だろうが2時間だろうが常に満杯させる気で僕はいるので。
なるほど、1時間ですけれども、そして無料ですけれども、うん、お腹いっぱいになれます
よ、うん、そうですよと、
はい
はい、ぜひ松原市に来てください。
はい、ありがとうございます。それでは少し長くなってしまいましたが、
うん、
皆さんまた来週ごきげんよう。
はい、ありがとう。